Good afternoon, everyone. And thank you, Rui-san, for translating in English for me. Rui-san が英語で訳してくださいます。感謝したいと思います。So before we start the today's scripture, let's pray. 一言お祈りして、そして今日の御言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から感謝し賛美いたします。2月の最後の今日日曜日、来週から私たちはレント受難節に入ってまいります。主よ、あなたがこの地上を私たちのために歩まれたその一歩一歩、もう一度私たちが心に留めて、あなたが私たちにお語りくださったその言葉一つ一つが、どうぞ私たちのうちにあって命となり、私たちを養い、私たちをあなたへ近づくものへとしてくださいますように。どうぞ今日もこのひとときをあなたの豊かな聖霊によって導き、祝福してくださいますようお願いいたします。また今日この場に来ることのできたかった私たちの愛する家族、また求道者の方々、お一人お一人を覚えます。主よ、どうぞそのお一人お一人を今いらっしゃるところにあって、あなたがお支え、お守りくださいますように。これからのちょっと今日すべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、マタイの福音書、私たちずっと続けて読んできましたけれども、5章の今日で最後になりますね。ある意味ちょうど良かったですね。来週から私たちは受難節レントに入りますので、少しマタイの福音書から離れてですね、おそらく、今年は私たち愛歌を読んでいこうかと今話しているところなんですけれども、ちょうど今日この5章の一番最後で区切りよく終わることになりました。このマタイの福音書の5章の特に後半のところですけれども、イエス様は6つの律法を取り上げながら、律法学者それからパリサイ人たちに勝る義とは何か、神様に受け入れていただける誠の義とは何かということについて語ってきました。今日はその最後の律法を見ていきたいと思います。最後の対立命題ですね。対立命題というのは、あなた方はこういうふうに聞いているけれども、私はこういうっていう、そういう説明の仕方のことを言いますけれども、今日はその最後の対立命題についてイエス様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。有名な御言葉ですよね。クリスチャンでない方でもどこかで聞いたことがある、あなたの敵を愛しなさいね。有名な御言葉です。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、今日の箇所では自分の隣人を愛しと言われてますけれども、これはイエス様が最も大切な戒めの一つとして旧約聖書から引用したことのある御言葉ですよね。イエス様が律法の中でどれが一番 大切ですか聞かれた時に、第一は神様を心尽くし、思いを尽くし、あなたの知力を尽くして神様を全力で愛することだ。で、二番目は、一番目とこれも同じぐらい大切、それはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの戒めにかかっているんだ、イエス様がおっしゃったことありました。そのとっても大切な戒めの一つとして、イエス様はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、それが今日イエス様が、引き合いに出されたこの律法の最初の部分ですよね。しかし後半の自分の敵を憎めという部分は、実は聖書にははっきりと明記されていない後付けのいわゆる解釈、口伝律法、口で伝えられてきた後付けの部分なんですね。詩篇なんかを読むと、 ダビデがですね、私はあなたの敵を憎みますっていうふうにこう告白しながら祈ってる場面あるんですけれども、まあ、そこからね、おそらく影響を受けてこういうものが出てきた可能性もあるんですが、でもはっきりと神様の律法命令としてあなたの敵を憎みなさいというのは実はどこにも聖書にはないんですね。ですからこれは彼らなりの解釈を付け加えた、隣人を愛するということはイコール敵を憎むことなんだというのは後から、付け足されたものなんですね。で、なんでそういうものが出てきたかというと、まあ、特にバビロン捕囚の後ですね、バビロン捕囚以降、イスラエルの人たちというのは何百年、数百年、400年近くにわたって周辺のいわゆる異邦人国家ですよね、自分たちとは民族が違う外国人、異邦人国家による支配をある時は直接的あるいは間接的に、受けてきました。まあ、中にはユダヤ人にね、すごくこう友好的で、まあ、ペルシャなんかどちらかというとそうでしたよね。彼らのある程度自治権を認めたりしてくれる、そういう場合もありましたけれども、でもいずれにしても完全な独立っていうのはなかったわけですよね。何らかの間接的直接的な支配を彼らは、ずっと受けてきた、自分の国を失ってからですね。その歴史の中で、まあ、いわゆる自分たちのアイデンティティを必死に守る必要があった、必死に守ろうとした結果ですね、同胞以外とは挨拶をしない、ね、口を聞かない、握手しない、触らない、関わらない、そういった習慣、文化というものが、形成されていったんですね。で、それはやがて先ほど言った公伝立法という権威をですね与えられて、歪んだ、ある意味歪んだ愛国心、先民思想というものを増長させていった。確かに彼らは特別でした。神様に選ばれた民族でした。でもいつの間にかそれが自分たちは周りの人たちよりも偉いんだ、自分たちだけが天国に行って他の人たちは地獄の薪になるぐらいしかないんだみたいなね、そういう考え方にどんどん染まっていった。自分たちこそ優秀な民族で、後の民族はある意味こう下等というか下なんだというふうに考えるようになっていったわけですよね。まあ、ナチスがユダヤ人を大迫害しましたけれども、まあ、ある意味残念ながら似てる部分もありますよね。自分たちは優秀な民族で、ある民族が劣ってるんだっていう考え方ですよね。でも彼らも実はそういう考え方に陥っていった、まあ、外国の支配を受ける中で外国人たちを憎むようになっていた。そして自分たちは特別で、あいつらはいつか裁かれて地獄に行くんだ、それを、まあ、ある意味生きがいじゃないけれども、そういうふうなものにして、生きていく。もちろん全てのユダヤ人がそうであったわけではないでしょうけれども、そういう文化、歴史というものが形作られていった。でもこれは決して彼らだけの問題ではないと思うんですね。私たちもいつの間にかですね、いつの間にか自分を愛してくれるものだけを愛し、今日の箇所でイエス様言ってますよね、自分を愛してくれるものだけを愛し、自分の兄弟や仲間にだけ挨拶をするものになってしまっていないだろうか。私たちの教会はどうだろうか。まあ、教会だけでなく普段の生活でもそうですよね。自分を愛してくれる人だけを愛して、自分の兄弟や仲間だけに挨拶をする。そして自分とはある意味異なる種類の人間に対しては排他的になったり、あるいは霊的にですね見下したりする。まあ、教会もいろんな教会がありますよね。それぞれに特徴がありますけれども、自分たちといわゆる、まあ、同じ種類なんて言い方変ですけれども、同じ教団とかね、同じ教派とか、そういう人たちとは仲良くするけれども、少し自分たちとは違う教団教派の人たちなんかがこう来たり、そういう人たちの話を聞いたりすると、なんとなくちょっと差別的な、軽蔑的な、そして、心の中でなんか彼らはでも分かってないからみたいな、霊的にちょっと下だからみたいな、分かってないみたいなね、そんなことを心の中で思って、自分こそが正しくて、自分こそが 本流というか、正統派なんだみたいなねことを思ってしまう。でも仮にもそのような心や兆候が私たちのうちにあるとすればですね、それはまさに歪んだ先民思想と一緒ですよね。律法学者やパリサイ人たちとある意味同じ生き方をしていることになってしまう。しかしイエス様は自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言いました。自分の敵を愛するというのは嫌いな人を好きになるということじゃないんですね。時々誤解してしまう人いると思うんですけれども、嫌いな人をですねと無理やり、デートして結婚しなさいっていう話じゃないんです。嫌いな人はしょうがないですよ。それは、ね、嫌いって気持ちは私たちは無理やり好きには変えられないですよ。表向きはそういうふりはできるかもしれないけれども、イエス様はそんなこと言ってるわけじゃありませんよね。まあ、好きになれたらそれはいいですけれども、自分の敵を愛するとは具体的にじゃあどういうことか。イエス様はそれは迫害する者のために祈ることだと教えてますよね。敵を愛するというのはイコール自分を迫害する者、自分を憎む者のために祈ることだ。自分を憎む者が早く死んで地獄に行くように祈れということじゃないですよ。皆さん、迫害する者のために愛する祈るというのはその人の祝福を祈るということ、その人の救いを祈るということ。イエス様ご自身十字架につけられた時に、十字架の上でもうすぐレントがやってきますけれども、イエス様は十字架の上で父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、自分を迫害する者たち、自分を殺そうとしている者たち、自分を侮辱する者たち、自分を釘付けにした者たちのためにイエス様は十字架の上で父なる神様に祈られましたよね。それが迫害する者のために祈りなさい、あなたを迫害する者を愛しなさいと言われたイエス様の心だと思います。またパウロはローマ人への手紙の中でこう言ってますね。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。皆さんだったらどうしますか。あなたを散々バカにして侮辱して、あなたを迫害する者があなたの目の前でもし飢えてたらどうしますか。ざまあ見ろって言って目の前でステーキ切って食べたりして、あ喉乾いた助けてって言ってるのにキンキンに冷えたビールを目の前で飲んだりとかね、そういうこと私たちしたくなりますよね。でも皆様そうじゃないって、ダメダメそれダメだって、あなたの敵が飢えていたら食べさせなさい、自分のパンあげなさい、敵が喉乾いていたらあなたのコップから飲ませてあげなさい、まあ、パウロが記してますね。パウロはなんでこんなことを手紙に書いたか。パウロは自分がそれを経験したからですよ。自分がパウロはもともとクリスチャンを迫害するものでしたよね。どこまでも追いかけていってとっ捕まえて牢屋にぶち込む、それをもう生きがいにしてた自分は神のためにもう素晴らしい仕事をしていると思ってやってたわけですよね。ところがその途中で神様に出会った、イエス様に出会った、まあ、あれは特別な出会いでしたけれども、光に打たれてその光の中でサウロよサウロなぜ私を迫害するのか、イエス様の声を聞いて自分の間違いに気づいて、そして彼は許されて、そしてその福音を伝えるものに、変えられていく、つまり愛されていくわけですよね。自分はクリスチャンを殺すことを生きがいにしていた、キリストを迫害することを良しとしていたにもかかわらず、神様は彼に目を留めて彼を許し、彼を癒し、彼を用いてくださる。彼自身が経験したこと、あなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい、これはパウロ自身が自分の身をもって通った体験した神様の愛だと思います。ああこれが福音なんだ、これがイエス様なんだっていうこと、これが本当の神様なんだっていうことを彼はそこで体験して学んだんですよね。自分の敵を、自分に敵対する者、自分を憎む者を愛する、そして取りなしの祈りを持って救いの手を差し伸べていく、 それはまさにイエス様ご自身が私たちを罪から救うためにしてくださったことですよね。イエス様はここで私たちに敵のため敵を愛しなさい、祈りなさいと言ってますけど、イエス様はまさに自分のことを言っている。自分が、イエス様自身が私たちのためにこれをしてくださったことです。そしてこの5章の後半でイエス様はパリサイ人律法学者の正しさや義よりももっと大きな勝ったものがなければあなたは神の国に入れないという話をずっとしてきたわけですよね。ここにパリサイ人たちに勝る義がある。自分に敵対する者を愛し、取りなしの祈りを持って救いの手を差し伸べる、そのイエス様のお姿の中に、またそれを私たちに教えるこのイエス様の御言葉の中に、パリサイ人は律法学者たちに勝る義がここにあるということ、イエス様は私たちに伝えようとされた。そこにこそ本当の救いがある。けれどもこれで今日の話は終わらないんですね。むしろここからが本題なんですね。なんだまだ話が続くのかなって思った方もいるかもしれませんが、ごめんなさい、ここからが本題なんです。今日のイエス様は続けて今日の箇所で次のように言われたんですね。それでこそ私たちが敵を愛し迫害する者のために祈ってね、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですって、その後イエス様は語りました。で、間少し飛ばしますけど、最後のところで子供たちにも話しましたが、イエス様はこう言われた。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これは一歩間違えるとですね、新たな律法主義者パリサイ人たちを生み出してしまいかねない御言葉です。そう思いませんか皆さん。完璧である。なぜならパリサイ人や律法学者と言われた人たち、彼らこそ誰よりも完璧であること、完全であることを追い求め目指していた人たちじゃないですか皆さん。まあ、一部の人はそれで自分は完璧だと思ってたわけですから、彼らこそ完全完璧を目指してた人たちですよね。けれどもこれまで私たちがこの5章から学んできたことは何でしょうか。この5章でイエス様は6つの律法対立命題を取り上げながら彼らの過ちをずっとこう正してきましたよね。それを私たち一緒に見てきましたけれども、この5章から私たちが今まで学んできたことは、一言で言ってしまえば、パリサイ人や律法学者たちが目指す完全完璧というものと、神様が私たちに求めている完全、まあこれ義って言ってもいいと思うんですけれども、完全との間には大きな隔たりがある、大きな違いがある。どっちも完全を求めているんです。神様も私たちに完全を求めている。パリサイ人たちも完全を追求した人たちだった。でもパリサイ人律法学者たちの追求する完全義ではダメだという話をイエス様はしてたわけですよね。神様が求めている完全とは何か、それを正しく私たちが受け取り理解しなければ、私たちは律法学者やパリサイ人と同じ道を歩むことになってしまいます。ところで皆さんは本当に救われていると思いますか？はい、本当にもう絶対自分は本当に救われてますか皆さん、どうですか？おー、いいですね、直子さん。はい、本当に救われていますかと聞かれてですね、そう言われると、この前もちょっと隠れて悪いことしたしな、ちょっと自信が、胸を張って言うほどの自信が、まあそういう方もいるかもしれません。でもそういう方はもしかしたらですね、神様があなたに求めている完全というものの意味をちょっと誤解しているかもしれませんね。真面目な人だったらそう思う人いると思うんですよ。いや、いくらイエス様の恵みで救われてるとは言っても、いやでも自分はどこまでね、イエス様の御心にかなってるだろうか、いや 100% 救われてるかって言われると、いや死んでみないと分かんないとかね、そんな風に思ってしまう。まあ真面目だからそう思うんでしょうけれども、でもそうだとしたら、ちょっとね、神様が求めてるパーフェクトっていうものをちょっと誤解している部分があるかもしれないですね。まず私たちは福音の原点に立ち返りたいと思います。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。 エペソ人への2章の5章5節の言葉ですよね。皆さんもよく知っている言葉だと思います。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちが救われたのは、まず確認、最初確認したいことですね。私たちが救われたのは、私たちが完全なものであったからではもちろんないし、まして洗礼を受けた次の日から完全なものに私たちなったわけでもないですよね。水から上がった途端にもう完璧になっちゃいました皆さん。まあそれはもちろんイエス様によって清められて霊的にそういうふうに見なされたかもしれないけれども、相変わらず人の悪口言ったりしませんか？相変わらずちょっとした嘘をついたり、まあ、赤信号を渡るのが罪かどうか分かりませんけれども、人が見てなかったらちょっとそういうことしてみたりですね、小さなことから言えば。でも私たち心の中でやっぱり人に対して腹を立てたり憎しみを持ったり、ね、聖書の基準に照らし合わせればやっぱり罪ありますよね。洗礼水に入って上がった途端全くもうそんなことなくなっちゃった、そんなことないと思いますよ。私たちは今日この瞬間も残念ながら相変わらず不完全なものです。不完全なものです。神様は私たちに救いの条件、祝福の条件として完全であることを求めているわけではない。今日の箇所でイエス様がはっきり言ってますよね。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださいます。完璧な人の上だけね、太陽とかをやるわけではありませんよ神様は。またイエス様もこう言われましたね。私が来たのは義人、すなわち正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。医者を必要としているのは健康な人じゃなくて病人でしょ。私は罪人のために来たんだってイエス様言いましたね。完全な人を探して完全な人だけ天国に連れていくために来たってイエス様言わなかった。不完全な人を探して私は来たって、その人のためにこそ来たってイエス様おっしゃった。じゃあ神様は一体私たちに何を望んで何を求めてるんでしょうか。ね、矛盾したこと言ってますよね。それなのに完全になれって言うんですから。神様は何を求めているのか、まあ、子供たちにはもう少しお話ししましたけれども、結論から言ってしまえば、神様は私たちをですね、自分の本当の子にしたいと願っているということなんです。今日の御言葉は自分の本当の子にしたい、それを神様は願っておられる、求めておられる。まあ、カナダは戸籍っていうのはないかもしれませんが、戸籍上とか、いわゆる法律上、ペーパー上、書類上だけの親子ではなくて、いわばイエス様と血を分けた、イエス様と命を分けた本当の親子です。イエス様が父なる神様の実子ですよね。イエス様は本当の子であるように、私たちは実子ではないんだけれども、でも私たちもまさにイエス様が神の子であるように、私たちも本当の子にしたい、実子のように私たちもしたい、イエス様の兄弟にしたい、天の父なる神様の本当の子供たちに神様はしたい、願っているし、そういう計画を神様は立てているということ。ちょっと出ますかね。第一ヨハネの3章2節の御言葉を引用したいと思います。第一ヨハネの3章2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。イエス様を信じる人は今すでに私たちは神の子供です。間違いありません。でも後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、イエス様が私たちをもう一度迎えに来たならば、私たちはキリストに似たものになることが分かってます。それは似たものになりますよ、兄弟だからね。私たちはイエス様と兄弟になるんですよ。まあ見た目が似るかどうかは分かりませんけれども、私たちは似たものになるんです。イエス様のまさに血を分けた、命を分けた兄弟になる、兄弟のようになる。神様の計画はそこにあるということです。神様のご計画というのは、私たちがイエス様キリストの福音を信じて救われた時点で終わりではない。そこは通過点に過ぎないんですね。 通過点に過ぎない。それはいわば私たちがイエス様の福音を信じて救われるというのは、いわばそれは例えて言うならば法律上ですよね、書類上の手続きが一応完了したということです。そこからなんですよ。そこから本当の親子になるための歩みが神様と私たち始まっていく。まあそれは愛の特訓、訓練と言ってもいいかもしれない。神様は自分の本当の子にするために私たちと共に歩み、私たちを導いてそこから行かれるんです。そこからむしろ始まっていくんですね。神様は私たちをただ神の国に招き入れるためだけに私たちを選んだわけではありません。神の国に入るということはゴールじゃないんですね。私たちは死んでね、この地上での生涯が終わって、ね、死んで、ふわふわ天に昇るかわかりませんけど、次目が咲いたら天の門があって、神様のその国に入ってやったゴールした。それゴールじゃないんです。神の国に入るっていうのはゴールじゃありません。それだったら私たちはただのお客さんじゃないですか。ようこそいらしてくださいましたね、テーブルが整っております。私たちはお客さんじゃないんです。神様は私たちをお客さんとして天国に招き入れようとしているんではない。聖書を読むとこう書かれてますよね。神様は私たちに神の国を相続させるって書いてあります。相続させようとしているって。まあ私たちそんなに財産持ってませんけれどもね、お客さんに皆さん自分の財産相続させますか？お客さんを家に招いて美味しい食事を出すことはあっても、この家も私の財産も全部あなたにあげますので、お客さんに私たち言わないですよね。まあ普通財産相続させると言ったら、それは自分の子供じゃないですか。自分の子供。聖書は何度も神様は私たちが神の国を相続するって言い方をします。すごいことなんですよ皆さん。これは神が作られる新しい天と地、神の国、それを私たちに相続させる。私たちにちょっと貸してくれるとか、私たちにちょっとこのスペース使っていいよじゃないですよ。私たちに相続させる、私たちに委ねる、任せる。最初の天と地でそれは失敗しましたよね。アダムとイブの罪のために、彼らは神様から任されたけれども、それをちゃんと相続することができなかった。だから神様はもう一度それをなさろうとされている。神の国、天の御国を相続させるということは、私たちをご自分の本当に子にするということです。神様の本当の子にして相続させるんです。それをあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。この御言葉は決して不完全なものは愛されないとか、不完全なものは排除されていく、捨てられるという意味ではありません。むしろ不完全である私たちに対して、それでも私の本当の子になりなさい、私はそれでもあなたを本当の子として育て愛していくんだ。神様の私たちに対するそれは決意であり、励ましであり、慰めであり、まさにお父さんがその子を思う気持ちですよね。天の父が完全なように完全でありなさい、それは私たちを本当の子供だと神様が思っているからこそ出てくる言葉ですよ。神様が私たちを自分の子だと思ってなかったらそんなこと言わない。あなたは人間だから無理だから、無理しなくていいよ、その辺で遊んでなさい。でもそうじゃないんです。私が完全なように完全になりなさい、私はあなたに私の国を相続させる。それは私たちを本当のご自分のことを思ってくださっているからこそ出てくる言葉なんですね。聖書は私たちにすごいことを実は約束してるんだということ。神様の計画ってすごいんです。皆さん、ただ私たちがね、みんな許されて天国に行ってなんか、パーティーするっていう話じゃないんです。聖書は神の子になるということなんです。 神を相続するものになる。私たちは律法学者やパリサイ人たちが追い求めていた間違った義、完全さというものを仲間に対して、あるいは自分自身に対して求めてしまっていないでしょうか。神様が私たちに求めている義、完全さというのは、それは私たちが自分の救いに対して疑問を持ったり不安を抱えながら、恐れを抱えながら律法に従っていく、どこまで自分は完璧にできているだろうか、これでいいんだろうか、不安や恐れを感じながらですね、律法に従っていく、そういう完全さを神様は求めているわけではない。神様が私たちに求めている完全さ、それはむしろ天の父なる神様の本当の子供としての自覚を持って歩むということ、それが天のお父様が私たちに求めている完全さだと思うんですね。最後にローマ人への手紙を読んで今日は閉じたいと思います。出ますかね、ローマ人への手紙。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる、まあ、ここではアダプトって言葉が使われてますけれどもね、でもアダプト以上神様は私たちに用意してくださって、本当の子としてくださるです。御霊を受けたのです。私たちはその御霊によってアバ、父と呼びます。アバっていうのはパパっていうことですよね。パパなんて呼ぶのちょっと恥ずかしいっていう人いるかもしれませんが、実のお父さんに甘えて実のお父さんを信頼して呼ぶときのこれ呼び声です、ね、結婚して義理のお父さんに向かってパパってあまり言えないじゃないですか。やっぱり義理のお父さんにはお父様とかお父さんってやっぱ私たちは言うわけですよね。ちゃんと挨拶をするわけです。そうじゃないんです。お父ちゃんって言っていいって、本当の親子だから。まあ親父って言い方良くないかもしれないけれども、パパ、そういうふうに神様のことを呼べる、本当のお父さんのように神様を呼べる、いや本当のお父さんとして神様を呼ぶことができる霊を神様は私たちにくださったんだと、それがあなた方の中にいるんだって、そうやって歩みなさいって、その先にある完全です、その先にある完璧です。不安を持って生きる先にある完璧ではありません。そのことをもう一度私たち今日心に止めて受け止めて、神様の本当の子として、もちろん不完全なところはあるでしょうけれども、神様が私たちを本当の子として愛し育ててくださいます。この神様を本当のお父さんと私たちも呼んで、その後を従って、そして完全なものになれるように、天のお父様の本当の子としてね、喜ばれるように歩んでいくものでありたい、歩ませていただくものでありたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちが一体何者だというので、あなたは私たちを心に留めてくださるのでしょうか。私たちは塵に過ぎないものです。私たちは被造物です。イエス様とはほど遠い存在であり、罪人であります。あなたに敵対するものであり、あなたに逆らうものでありました。それなのにあなたは私たちをなぜ心に留めてくださるのでしょうか。そればかりではなく、私たちを許してくださり、そしてイエス様の血潮を分け、イエス様のその命を分けて、私たちをご自分の本当の子になさろうとしてくださっている、あなたの愛はなんと大きな愛でしょうか。そのあなたを誠の神として、誠の父として、お父さんとして歩むことができることはなんという幸いでしょうか。どうぞ私たちがあなたの本当の子供として喜びを持って信仰を持って歩むことができますように。神様、どうぞ私たちを愛してください。私たちを養い、私たちを育ててくださいますように。またあなたのその導きに私たちが従っていくことができますように、私たちを励ましてください。あなたの子にされたこと、あなたの子であることを心から信じ、そして感謝をして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。